はいどうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、トシミナティ。
はい、お願いします。
ちょっとですね、最近思ったんですけども、
うん、
やっぱ日本にこもってちゃダメだなって思うわけですよ。
ほう。
グローバルな視点でいろいろなものを見れるようになるっていうのが、もう今の時代はね、当たり前になってくると思うので。
うん、確かにね。
これはもういろんな価値観を自分で変えていかなきゃいけないと思って、
うん、はい、
そのためにはやっぱアメリカ行くことが一番手っ取り早いかなって思いますよね。
アメリカですか。はい、
うん、いろんな人種が揃ってるので、
うん、
でアリゾナ州の方にちょっと行こうかなと思いまして、アリゾナ州に行ったらですね、
うん、
非常に雨がひどくてですね、
ほう、
でもその僕が行ったタイミングが洪水とかになっちゃったんですよ。
あら、大変じゃない。
そうで、もう要はそこら中が水浸しというか、うん、もう大変なことになってて、
ね、
人間だけじゃないんですよね、大変なのって。
動物とかってこと？
そう、
ほう、
ロバーとかが、
あ、
街中に溢れてて、どっからか流されてきたんでしょうね。
そう、野生のってこと？
どっかから飼ってた、牧場かなんかだと思うんですけれども、
へ、
逃げてきちゃってた感じ。
あらら、大変だ。
泥だらけなんですよ、
うん、
これはもうちょっとかわいそすぎるなと思ったんで、
うん、かわいそうや。
ロバをね、
うん、
ホテルに連れ帰って、
うん、
で浴槽に入れて洗ってあげたんですよ。
浴槽に？
はい、
自宅みたいなとこじゃなくて、
ホテルです。
え、
待ってた、うん、でちょっと洗って、
うん、
で自然に返そうと思って。
何それ。
ロバ連れてホテルの出口に出た途端に、
うん、
ピピーって言って、
うん、
逮捕されまして。
いやいや、ホテル連れて込む時に逮捕されるよ、それやったら
ね。
出る時
でもいいことしてるわけだから。
いや、いいことしてると思うけど、うん、ホテルかって思っちゃうな。
どうやらですね、
うん、
アリゾナではロバを浴槽に入れることが違法らしくて。
自宅でも？
はい。
え？
浴槽に入れるというのがダメということで、
うん、なんで？
引っかかりまして、私あえなく御用となって、ね、今に至るわけなんですけど。
嘘つけよ、動物興味ねえだろ。動物が汚れてたって、
そこじゃねえだろ。
動物が汚れてたって、汚れてるなって思わないだろ別に。
動物は汚れてるもんだからね。
そうよ、
そもそもね。
そう、汚れてますよ、うん、
だから確かにいいわ、ロバが汚れてようが。
汚れてていいんですよ、うん、別に。
あ
まりにひどかったらね。
そう、ただ浴槽に入れるっていうのはダメっていうのは、うん、本当になんか洪水でロバが流された事件で、
うん、
それをきっかけにものすごいトラブルが多分いっぱい多発したからなんじゃないかなと。
うん、なんかあったもんね、そういうニュース、
うん、
見たよ。
あ、そうですか。
街にたくさんロバが溢れているみたいなニュースを。
そんなニュースあった？
うん、見ましたよ。
へ、
うん、なんか動物とかがたくさん来ちゃったみたいなね、街に、
はいはい、
それアメリカかどうか忘れましたけれども、うん、ありましたよ、確かに過去。
まあそういうことで、
へ、
ユニークな、ね、法律なんですけれども、
はい、
以上でございます。
はい、あ、今日が最後ということですよね。
卒業します。
いや、出所です、これは。
いや、入れられてたもん。
そうです、これは
勝手にぶち込まれ
てた。これ出所なんですよ、うん、これ罪を償ってたんで、これは。
あ、そうですか。
はい、
もうとりあえず
この半年は、
半年ってなかなか長いからね。
長いよ、
みんなが思ってる6倍長いですよ、
うん、6倍、
はい、
半年が。
いや、意外と大変
ってことは、うん、3年ってこと。
いや、そうよ、体感ね。
あ、体感ね。
いつまで俺はこの、変な法律を言い続けなきゃいけないんだっていうことで、
ゴールの見えないレースを。
1月とかが一番辛い。あ、もうなくなるって思うから。
1月って頭じゃない？だって。
そう。1月終わりぐらいにもう持たねえなって思いましたけど。
次は僕がその3年のレース始めるわけですから。
はい、
もう僕決めてますから。
あ、もう。
これやろうって決めてますから。
結構いつも早いですけど、
うん、
早い割にはちょっと、後半息切れする印象ですけどね。
いや、今回は切れない。
大丈夫ですか。
大好きなものを取り扱ってちょっとやっていくんで。
あ、それは、
はい、
まあお楽しみに。
あと無限に増えていくし、
増えていく、
そう、増えてい
く、増えていくもんなん
だ。僕の力じゃなく、
へ、
うん、ある人の力でどんどん増えていっているんで、しかも今も数百あるんで、もう全然いける、簡単に。
へえ。
はい、やらせていただきます。
はい、じゃあ。
はい、それではいきます。教えて都市伝説。
はい。
はい、こちらは我々が話したい話をするという企画なんですけれども、
はい、
もしかしたら、貴重さん知っているニュースかもしれないんですよ。
はい。
かなり大金がね、
うん、
まあ動いているニュースなんで。
まあね、大金の動きは見てますからね。
僕といえば岸本さんの方が、これは紹介した方がいいのかなと思うんですけれども。
まあまあまあ。
ボルフガング・ベルトラッキっていう人知ってますか？
知らないです。
これドイツ人の画家なんですよ。
うん。
この方がすごいお金を動かした。ということで、
え、現在進行形の人
ってこと？現在進行形、うん、しかもそれ日本もちょっと関係あるっていうようなお話なんですよ、
は
い、
うん、
このボルフガング・ベルトラッキ、ドイツの画家なんですけど、
うん、
贋作師なんですよ。
あ、はあ、はあ、はあ、
そう、正直この人は天才って言っていいんじゃないかなっていうコピー品を作るね。
まあだからどんなタッチのものでも書けなきゃいけない
もんね。真似ることができるという、うん、それをですね、あ、これうちの家から見つかったんですみたいなことですよね、うん、
よくあるやつ、うん、
ベルトラッキはですね14点の贋作を合計4500万ドルで販売したことについて有罪判決を受けたんですね、
う
ん、これは一部です。
十何点しかないんだと思ったけどまだあるんだ。
これは一部なんですよ、うん、はい、これは有罪判決を受けた一部の、
うん、
14点が4500万ドル、
うん、
ベルトラッキはですねこれびっくりするんですけど、
うん、
約50人の芸術家の贋作を制作したって言ってるんですよ。
なるほど。
そしてベルトラッキが贋作で得た利益、
うん、
1億ドル以上です。
もういらなくない？
いやもういるんでしょう。
なんでよ。マジで不思議なんだけど
1億ドルですよ。
いやだから、うん、
どえげつねえ額っすよ。
もうその10分の1に達した時点でやめりゃ捕まってなかったんじゃないの？
捕まってはなかったっすね、
うん
うん、2011年40日間の裁判の後、
うん、
ベルトラッキは懲役6年の実刑判決を受けて、
うん、
ドイツの刑務所に収監、
うん、
妻のヘレーネも4年の実刑判決を受けた、
うん、あ、夫婦で捕まった
そうですね、
うんうん、
で2人は数百万ユーロの賠償金の支払いを命じられる。これあの100万ユーロが1億ぐらいなんで、
うん、
数億円ですね日本円に換算すると。
それでも得じゃない？
それでも得ですね、
うん、
なぜ気づいてないところもありますから、
うん、
数百万ユーロ数億円の賠償金の支払いを命じられる、
うん、
ベルトラッキは約3年の懲役を経て2015年1月9日に釈放、
うん、
出所後は贋作ではなく自分の名前で絵画を発表している。
それで売れそうだよね。
まあね、
伝説の贋作師みたいな、
はい、
売ればいいわけじゃん。
おっしゃる通り彼の絵注目かなりされてます。
ほう。
でどうしてこのようなことになったのかですよね、うん、その贋作を売るようになったのか、
うん、
ベルトラッキはですね1951年にドイツで生まれたんですね、
うん、
ベルトラッキのお父さん、これがです、うん、絵画の修復師やったんですよ。
うん、
例えばちょっと汚れてしまったとか気づいちゃったっていうのを、まあ、新品同様にですね綺麗に修復してそれをお返しするという修復師のお仕事、
うん、
本人の主張によると14歳の時に初めてですねパブロ・ピカソの絵を模写したっていうんですよ、
うん、
お父さんが修復師というのもあったので自分も画家を目指していた。17歳の時に中等学校、中学校退学となってその後美術学校に入学するんですね。
ほう。
で若い頃ですねこうちょっとヤンキーやったんですよ、
うん、
あの薬物を使用して、
うん、
そこからですね、まあ、金払いやらなんやらいるじゃないですか、ね、薬で、
うん、
うわこれはってなって贋作の制作をここで始めるんですよ、
うんうんうん、
この美術学校の時点で始めるんですね、
うん、
ヨーロッパの各地を旅行していくんですよ。いろいろ旅行していってで、
うん、
アムステルダムやモロッコに居住する、
うん、
でスペインとかフランスにも住んでたんですって。まあ、
すごいね、
転々としている、
うん、
で1980年代にビジネスパートナーと画廊の経営を始めるんですね、
うん、
だけれどもそこで仲悪くなっちゃうんですよ、
うんうん、
でパートナーはベルトラッキがですね、
うん、
物を盗んだんちゃうかって言って、
うん、
ちょっと揉めちゃうんですよね、
うん、
絵画盗んだやろお前俺の家からみたいな本 で、
うん、
でベルトラッキーは否定してるんですよ。そんなことないですよ、うん、なんでみたいな、してませんよと、
うん、
でそこで ヘレーネ・ベルト・ラッキーと出会って、ベルト・ラッキーはですね、エニグマの2016年のアルバムの The Fall of a Rebel Angel というジャケットのデザインをするぐらい名前がどんどん売れていく、
うん、
このあれですよ、贋作の後、
あとね、
あとあと、うん、ね、だから千葉さん言うように注目もされているはされているんですよ、
うん
うん、服役後はですねスイスに住んでいて、自身の名前で作品をどんどん発表しているっていうんですよね、湖の近くに住んでいて、
うん、
でこのベルト・ラッキー、既存の有名な絵画を模写するんじゃなく、
うん、
画家の作風を真似て新たな作品を生み出すという、
うん
うん、そしてそれがその画家の未発見の作品ですよとか、もしくは古い文献や目録で題名だけが知られていた、これ失われた作品じゃないですか、どっかで紛失した、うんうん、もしくは燃えてしまったとかね、戦争で、
うん、
そういったものじゃないですか、これ実はここにあったんですよっていうことで出していくんですね、
うん、
でこのベルト・ラッキーと妻ヘレーネ2人共犯でいくつかの贋作の販売に関わるんですよ、
うん
うん、あのですね、その中で夫を知る手ケリングハウスはですね、作品の出どころとして、
うん、
どこから出たんだということで、彼らの祖父母が1920年代に美術品のコレクターだったっていう話をでっち上げるんですね、
うんうんうん、
全部嘘ついて、実はこここうだから家に画商やからこういうものがたくさんあるんですよっていう風に言っちゃうんですね、
うん
うん、でベルト・ラッキー夫婦の話の信憑性がちょっとこれこんなところから何本も出てくるっておかしいんじゃないって疑われるんですよ、
うん、
2人はですねこの絵画が1920年代から一族の家にあったという証拠を持ち出すんですね、そのそこに疑われた時にね、うん、それは問題の絵画を背景としてヘレーネのおばあちゃんが写ってる写真やったんですよ、
うん、
あ、こんなおばあちゃんの写真で、でちゃんと絵画が背景にあるんだったら、じゃあこれは贋作とかじゃなくって本当にそうあったものなんだって思うんですけど、
うん、
その写真すら捏造されたものやったんですよ、
うん、
祖父に扮したヘレーネをこのボルフガングが撮影したものやったんですね、最終的に夫婦というのはハインリヒ・カンペンドンクの贋作が発覚したことにより逮捕、
うん、
この贋作はマルタの会社が288万円数億円ですねこれもね、うん、で購入する、
うん、
ベドラッキはオランダ製の絵の具を使用しているんですけど、
うん、
あのこれがですね分析によるとその絵の具っていうのは、うん、元のカンペンドンクが生きていた時代には使われてなかったものなんですよ、
うん、新しかった
そう、
うん、
だからベルト・ラッキーはあーこれ偽物じゃないかということで疑われるんですね、
うん、
普段はその画家と同じ年代の絵の具を探し求めて贋作を制作するんだけれども、
うん、
問題の贋作の時には自分の絵の具をなぜか調合しなくって贋作が
判明した、
ね、明しちゃったっていうことなんですよね。でその後2018年に逮捕されるんですよ、
うん、
もちろんその画商だって言ってたシュルテ・ケリングハウスも逮捕されます、うん、そしてですねまあいろいろと罪に問われるんですね、まあ、その14点で言ってたことですね、
うん、
14点で他は時効が理由とかで罪に問えないんですよ、
うん、
で証人そうそうそう、うん、遅いって言ってで証人が160人以上と専門家10人の調書があり、
うん、
そして、まあ、ベルト・ラッキーが贋作により1600万ユーロの、利益を得たと推定するという、
うん、
で2011年ベルト・ラッキーは懲役6年、妻は5年ということで、まあ、彼らは捕まってしまう、逮捕されてしまうということなんですね、
うん、
で2024年では警察が把握している贋作は89点、
うん、
ベルト・ラッキーは50人以上の画家の数百点の贋作を制作したというふうに所長してるんですよ、
うん、
数百点ある中の89点しか把握できていない、
うん、
じゃあ他どこにあるんだっていう話なんですね、
うん、
そこで出てくるのが最初に言ったのは2本なんですよ、
ほう、
はい、ベルト・ラッキーがですね、
うん、
売ったいくつかの贋作が実は、
うん、
日本に来てるんじゃないかっていう話なんですね。2024年夏です、
うん、
日本の美術界を浸透させる事件が明らかになったっ ていうふうにですね、報じられているんですね、
うん、
徳島と高知にですね、県立の美術館があるんですね、
うん、
その中で贋作疑惑が持ち上がるんです、
うんうん、
徳島県立近代美術館が1999年に6720万円で購入したフランスの画家ジャン・メッサンジェの自転車乗りという作品がある、
うん、
そしてもう一つが高知県立美術館が1996年に1800万円で購入したドイツの画家ハインリヒ・カンペンドンクの少女と白鳥という絵がある。これがもしかしたら贋作なんじゃないかとなったんですね、
うん、
そして美術館が調査に乗り出すんですね、
うん、
というのも贋作リストの中にこの2枚が含まれているよというふうに指摘があったから、
うん、
で見てみるとやっぱ贋作やったんですよ、
うん、
で贋作じゃないですかこれってこのベルトラッキーに言ったら、
うん、
間違いありません、いずれも私が描いた作品ですわ、
うん、
って言うんですよ。パリやロンドンのディーラーを経由してそして日本に渡ってきたんじゃないかと言われている、
うんうん、
だから日本も買ってるんですね、
うん、
でそれがこの絵なんですよね、
うん、
この絵を6720万円で買ってますね。
ほう、
徳島県立近代美術館っていうところがね、
節穴だったってことだよね。
まあでも美術館に置くっていうことは、うん、研究員さんがみんな見るんですよ。
いやそうそう、
新作としたらね、
全部そうだと思うんだけど、
全部そうです、
鑑定士が絶対つくじゃんこの値段なんて、はい、
そうですね、
全員節穴だったってことじゃないの。
これなかなか難しいんでしょうね
だってそれを見るのが仕事の人たちなわけでしょ、
うん、まあね、まああるところで見つかってますからね。でもね、うん、まあなかなか見つけるのが難しいっちゅうことで、
あとよく分かんないのがさ、
うん、
いいと思って買ったなら別に贋作でもいいんじゃないって思うんだけど、
価値が違いますからね、
うん、
うん、
その絵がいいんでしょ、
うん、まあ価値ですよね。だからあれじゃん、グッチとかの、
うん、
マネと一緒じゃん、
パ
チモンと一緒ですよね。
俺パチモンでいいじゃんって思うんだけど、うん、
まあそれを本物として売っちゃダメですよね、
うん
うん、その贋作やって売って買うのと、
うん、
本物ですよって売って買うのってこれ全く異なることなんで、
うん、
そこ多分論点じゃないんですよ全然、
うん
うん、だけども今回は本物だって言われて出して買ってるものなので、うん、いやそれはもう完全に嘘じゃないかという、ま
あ、詐欺に当たるからってことでしょ。
そうなんですよね、
うん
うん、まあその贋作、天才贋作家がまあね、数百万ユーロ手に入れている、
うん、
これすごいことやなということで結構話題になってたんですよ、
うん、
で結構前にやろうかなと思ったんですけどなんかやってなくって、ちょっとブックマーク見直してみたらこれちょっと出てきたんで、
うん、
今回ね紹介させてもらいましたけれども、うん、まあすごいですよね、なかなかにね、
うん、もうなんか結局でも儲かってんじゃんと思うけどね。
めっちゃ儲かってるよ。
だ
って
別に
時効になってるからね。
それで、
うん、
得した分の方が大きい気しちゃうけど、
大きい、むちゃくちゃね、うん、それは問われないんだっていう。でも日本の詐欺もそうですからね、
うん、
日本の詐欺も気づいてない人がたくさんいて、であれってその詐欺の被害者じゃないと訴えられないから、うん、警察が乗り込んでいってそれで訴えさせることしか捕まえられないんで、
うん、
だから数億円儲かっていたとしても数百万円でしか立件できないんですよねあれって、
うんうん、
その
他のは関係ない
からね。そうそうそう、ダメなんですよ、
うん、
だからなかなかやっぱ詐欺ってね、全部を、
うん、
これダメでしょこれダメでしょこれダメでしょって全部そいつに罪をね償わせることで、うん、なかなか難しいと。だから詐欺ってなくならないらしいですけどね。
まあまあそうなのね、
なかなか難しい話ですわそれが。
難しいか、
音楽いや難しいですよ。だってこれ
いやもうあれを罪を重くすればいいだけの話の気するけどね。
指を落とすとかね。
いやもうそれ二度とやれないことにすればいいんじゃないのって。もう
だって今絵描いてるからねこいつ。
そうそう、
うん、
だから甘すぎんじゃない？
甘すぎるよ。
単純にそこな気するけどな。
儲かってる金あるじゃない、
うん、
そのお金でさ湖の湖畔にさ家建ててさそこでさ
悠々自適な暮らしして絵描いてるわけ
でしょ。絵描いてさそれを売るのよ、
うん、
それをさ普通にさ CD のジャケットとかにしてんのよ。
いやそうそうそう。
でこの言うたら、うん、日本のこの美術館も、
うん、
俺ちょっと脳天気ちゃうかなと思うんだけれども、
うん、
この贋作を紹介します公開しますって言って出してんのよ。
で逆にそれを売りにしちゃったってことでしょ。
そうそう、使ってんだけれど、うん、まあ、そういうやり方しかできないのは分かるんだけれども、
うん、
それやっちゃうと他もやらないって思っちゃうんだけどね。
まあそうだね、
うん、助長させることにならないかなというね。
だまされた側が、
うん、
もうちょっと恥ずかしいっていうのもあるんだろうけどね、
まあ、ね 6000何百万とかで買うてますからね。
すごいな。
まあなかなか難しい。マジ
で意味わからん。
すっごい話やなというね、うん、そういう詐欺師の天才贋作師の話でした、はい、以上です。
でした。